今週はですね、先週に引き続き、日本一お忙しい建築関係の先生隈研吾先生に、スタジオにお越しいただきまして、固い話じゃなしに先生の子供の時代とか女性観とか今週はちょっとそれこそ万有期を してみたいと思いますんで、先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず聞きたい話がいっぱいあるんですけれども、先ほどおっしゃってたBBC から明日取材に来られるっていうのは、
実はもともとはなんかクルーが来るはずだったんですけど、コロナでクルーが来れなくなっちゃったので、で逆にもうつないで、向こうとつないでインタビューって言って、もうそれ実は一番やりにくくて、
あ、そうですね、
来て目の前で顔見れるとなんとなくコミュニケーションしやすいんですけど、もうつないでインタビューなんて、ね、もう憂鬱なんですけどね。
まして全部オール英語ですよね。そういう面では世界中から取材を受けられる先生ですけれども、どうですか、今そういうふうにやっぱり世界の隈先生になられたんですけど、子どもの時代ってどういうふうな、
子どもの時はですね、そもそも建築家になろうなんて思ってなくて、獣医になりたかったんですよ。で、何しろどっちかというと引っ込み思案のおとなしい子どもで、それでもう猫と遊んでるのが一番好きだったんで、
なるほど
それでこうやって猫や犬と遊んでるって暮らせたらいいなと思って、獣医になりたいなと思ってたんですけども、ちょうど10歳の時に1964年の第1回の東京オリンピックっていうのがあって、で時に、建物がバンバンできたじゃないですか、で中でも水泳の競技場の丹下健三先生が設計したやつがめちゃめちゃかっこよくて、あそこに父親に連れてかれて、何これ、このかっこいいの何って聞いたらですね、建築家っていう人が設計するんだっていうのを聞いて、それ絶対になりたいと思って、まあそれが人生の転機になっちゃいまして、もうそれ以来60年間ですかね、ほとんど。
そうですか。子供の頃のそういうきっかけで慣れるっていうのもすごいですね。
なんか他のこと、建築の面白さを知ったら他のことできないような気がして。
なるほど。
で、例えば建築学科っていうのはいわゆる工学部の中にあるんですけど、工学部の中にはその他にいっぱい電子とかいっぱいありますよね。でそれはもう計算が、数学とか計算がすっごい大変で、一応工学部に入ったんですけど、建築以外行ったらばもう絶対できないなっていうと思ったんで、もうその恐怖心で頑張って建築と勉強したみたいなことで、そんな感じでしたね。
私大学院の時は法制理論的な部分で弱者を救済するとか、そういうふうなちょっと勉強してたんですけど、先生は大学院の時は建築のテーマは何やったんですか？
大学院の時も変わってましてですね、集落っていうか世界の村を調査してるっていう研究室だったんですよ。で原博っていう先生が、自分自身では小さな住宅設計するだけで、当時はなんか大きいものを設計する人ほど偉いみたいな感じの時代だったんですね。でそれが、その先生だけはですね、世界の集落の中にこれからの建築のヒントがあるって言って、でその中近東とか南米とかですね、もう人が行かないようなところをこうジープで調査してるっていうのが研究で、まあ、それもですね、そうやってジープでなんかこう辺境を旅したいなっていう、そういう割と不真面目な動機もあったんですけど、それでその先生と一緒にですね、こういろいろジープで回って、でそこで中でも印象的なのがサハラ砂漠の周りをこうジープで回って、でその辺りのみんな危ないから行くなそんなって言われたんですよ。でも行ってみたらですね、もう本当天国みたいに天気もいいし、人もすごく優しくて、で村も面白い建築いっぱいあって、これがですね、本当に未来のヒントここにあるなって感じましたね。
やっぱり人生って面白いな、思いますのは出会いもありますけれども、その環境的なもので人生って変わるものっていっぱいありますよね。
そうですね。 やっぱりそこでその日本以外の環境を知って、
なるほどなるほど、
でその頃っていうのはあの留学だと、まあ、アメリカに留学するっていうのも、まあ、あったし、それからまあ日本の古い集落調査する、例えばどっか あの京都の古いあの家を調査するとか、日本の古いのを調査する人間っていうのは結構いたんですけど、そんなまさかサハラ砂漠調査する人間なんていなかったんですけど、
そりゃそうですよね。
でも行ってみたらですね、これがそう日本の古いものともそれとアメリカの最新のとも違うような、もうちょっとこうヒューマンで、なんかもうこれからなんかこういうところが本当に人間の住まいになるべきじゃないかっていう、こう予感みたいなのを感じられるもんだったんで、やっぱあの環境をあの年で見れたっていうのは、で2ヶ月ぐらいこうジブで回ってたんですけど、本当にその人後の人生を変えてくれましたね。
ただの人間にはそういうきっかけっていうのがいっぱいありますよね。例えば熊先生の場合はやっぱり女性と一番最初付き合うきっかけってやっぱり何歳ぐらいで来たんですか？
いや、僕は中学高校が何しろ男子校だったもんですから、女性はですねもうなんかこうすごい遠い存在に感じてて、大学入ってからまあそういうような機会もありましたけれども、まあ、どっちかというと奥手だったと思いますね。
なるほど。私は未だにあの女性は遠い存在ただまあこんなに大変ですけれども、やっぱりあの人生って男と女しかいないんで、そういう面ではやっぱりあの男女の出会いも一つの人生を変えるきっかけになる人も多々多いでしょうね。
やっぱりそうですね。やっぱりあの僕あの仕事のできる女性好きなんですよ。
なるほどなるほど。
それ で仕事のできる女性と付き合ってるといろいろなこと学べるじゃないですか。でやっぱりただこうデートしていい、あのいい景色見てても面白くなくて、やっぱり女性からいろいろ学びたいなって気持ちがあって、
はい、そうですね。
でやっぱり世界の見方とかやっぱ違うじゃないですか、男の男が見てる世界と。でいろいろ教わるので、女性からはいろんなことを教わりましたね。
ありますね。最近思うんですけどね、男より女性の方がねやっぱり生き抜く力大きいですね。
なるほどね。
どんな時代でも女性はなんか生き残るいう雰囲気ですね。
やっぱ男はどうしても頭でっかちになっちゃっていて、
そうですね、
生き残る知恵って、あの建築設計しててもですね、実は女性から見た空間って全然違っていて、あの女性はやっぱりその空間を使う身になって、これが実際どういうふうに自分がそこで生活して、どういうふうに体を動かしてっていうふうに見るんですけど、男はなんか目を見て、あ美しいとか、なんか要するに物の見方にリアリティがないんですよね。
そうですね、確かにそうですね。
なのであの女性と一緒に空間建築見るとですね、あ目が見切られて、あこういう観点で見たらこの空間も意外に面白いとか逆につまんないっていうのが分かるんですよね。
そうですよね。だからこれからの世界っていうのは間違いなしに、あの全てのチョイスする部分っていうのは女性主導型になるでしょうね。あ
そうですね。でその点ではまだまだ日本は女性の活躍が少ないのが残念ですね。ですね。日本の女性なんかすごく努力するのに、やっぱり社会がねハードルいっぱい作ってる気がして。
そうです、本当そうです。
だからあの海外で僕中国なんかではあのクライアントで要するにお接産で女性の接産の接産すごく多いんですよ。
ああそうですか。
でそういう人たちがですね、あの日本の女の人はかわいそうかわいそうって言うんですよ。
わかりますね。
やっぱり社会がね女性を働かせるっていうシステムになってないから、日本の女の人はダメなわけじゃなくて、社会が本当にかわいそうって言いますね。
ありますね、私若い頃あの結構親しくさせていただいてたあの銀座松屋の社長してた古谷龍太郎さんという方がいろいろ教えてもらいましたけど、その人がおっしゃってたのは、女性の多い職場は、なかなか難しい言ってましたね。でその女性中心で百貨店なんか回ってるのに、その気候自体はやっぱり日本社会っていうのは男性中心気候なんで、
なるほどね、
それはその当時からおっしゃってましたね。
なるほどね。
やっぱりこれからもっと女性のリーダーシップって表に出てくる、特に海外では有利なんでしょうね。
あもうね、あの打ち合わせに こう男女半々 が多いというよりも女性の数が多い打ち合わせが僕結構多いんですね。
あ、そうですか。
で、あのこの前もオーストラリアで仕事してびっくりしたのは、行政と打ち合わせ行ったら行政が全員女なんですよ、それも都市計画局みたいなお堅い部署で、都市計画の人全員なんで女性なんだ、
すごいですね。
いや、これはね、ちょっと僕は日本の行政とのあまりの違いにびっくりしましたね。
私あのフランスのパリのあのすごい放射線上に上手に街づくりされてますけれども、あれはなんかナポレオン三世の時代に基本ができたみたいな、
そうです。
そういう面でやっぱりヨーロッパってすごいなと思ったことあるんですけれども、
あれあの僕らもパリに事務所があって、僕も、ま、あのこのコロナの前までは月に1回パリにいて、であのナポレオン三世の街づくりの面白さっていうのは、やっぱりこう街 その放射状のパターンも美しいんですけど、そのパターンのこう突き当たりとかですね、要所要所の建築の作り方が面白いんですよね。
なるほど。
だからあのオペラ座はオペラ座通りの一番突き当たりにドーンとあって、突き当たりにこうそういう締めるものがあるとその通りが生きてくるので、
なるほどなるほど。
だから単にそのパターンをこう設計しただけじゃなくて、そこにどういう建築を組み合わせると楽しい街になるかっていうのを考えてて、あのパターンってある種上から目線で 神様の目線で線引くわけですけど、はいはい、逆にその通りを歩いてる時に何が見えて何が感じられるかって、人間目線、その神様目線と人間目線をうまく組み合わせてるのかな、ナポレオン三世の計画すごいなと思いますね。
その時代からやっぱりあのきっちりした、ある種の街はこうあるべきやっていうちゃんとしたビジョンを持ってたっていうのはすごいですね。そうですね。
だから、僕もパリそういうビジョンがある街を歩いてて楽しくて、
なるほど。
だから逆に車乗ってると見落としちゃうところが多いので、僕はパリの時はあのパリ事務所から打ち合わせ1時間ぐらいだったら歩いていくんですよ。
は
でそうすると街のいろんな知らなかった部分も
なるほど、
見つかるし、それからなんかこうその1時間でいろいろ頭の中で打ち合わせの準備ができたりするもんですからね、体にもいいので、なるべく歩いて打ち合わせに行くっていうパリでやってるんですよね。
ちょうどこの番組の提供が、水戸黄門歩こうかっていう
ぴったし、
ぴったしなんでというのはあの大前にですね、厚労省のその担当の局長の人から、年寄りなんとか歩いてもらうことには日本大変や、
あ、なるほど。
でやっぱり日本人の中にですね、大半お年寄りで歩くっていうのはやっぱり水戸黄門さんのイメージが一番強いんで、やっぱり本当にこれからのこのコロナの問題も含めて、やっぱり若い人たちお年寄りも含めてもっとやっぱり前向きになれる社会づくりをせんことにはいかんと思うんですけどね。
いや歩くとね、やっぱりね、考え方も絶対前向きになりますね。なんかもうあの歩いて血流をやっぱり脳に上げるので、なんか前向きに考えられるっていうのはもう医学的にも実証されてるらしいですね。
確かにそうですねそれはやっぱりそういう面では今のあの子供も運動量が落ちて体力がもう我々の時代と比べても全然ダメみたいなんで、あの便利になるっていうのは反面そういうふうなダメになる部分を作り出すことなんでしょうね。
そうですね。これからの街考えるとあの AI とか自動運転とかでやっぱ道路の部分っていうのはかなりこう、ちっちゃくできると思うんですよね、でその時にその歩く部分、歩いて楽しい土とか緑の部分が増えてくるので、そこをどういうふうに使うっていうのはこれからの街づくりすごい重要だと思いますね。
そういう面では先生が取り入れられてるその土地に合ったものを使う、この発想っていうのは本当に大事や思いますね。
そうですね。だからその街を歩くときにはやっぱその街らしい空間を作ってあげないと、どこでも同じアスファルトだったら歩きにならないわけで、そう、意味ないです
よね、確かに。スタバの、木造の建物の話をちょっとお聞かせいただきたいですけど、あれはどういうきっかけであのスタバの木造の、
あれはですね、もともと 太宰府天満宮の前のスターバックスっていうのを、
はい、
あの天満宮の参道に面してるんで、あのやってくれって頼まれたんですね。で普通スターバックスはあのシアトルに本部があって、
はい、
そこに大設計部があって何千人いるみたいな設計部があるので、世界中の図面そこで引いてるんです、
はい、
でもなんか太宰府の参道だからやっぱちょっと日本を意識したのにって言われて、あの頼まれたので引き受けたらですね、それがものすごいこうインスタ映えっていう
か、なるほどなるほど、わかります。
あのそのインスタに上がるらしくて、スターバックスが不思議があってですね、その創立者 のシュルツさんっていうのが、
はい、
まあ、ぜひそのシアトルでちょっと話 しに来てくれっていうんですね。でそこであのスターバックスの社員前にですね、これからはそれぞれの場所が重要で、
なるほど、
やっぱ太宰府天満宮で特別の場所だから、僕はそこにあってその場所が行けるようなものをやったんだ、でその場所の材料でみたいな話したら、その、シルツさんの以外もデザインの人たちもですね、自分たちもそういうこと考えてる。
なるほど。
同じ店舗を繰り返してだけだったらもうみんなその場所に行く理由がない。でそこで意気投合しましてね、
はい、
で東京にあのロースタリーっていう、まあ、ある種こう本部的な大きなものを作って、はいはい、まあ、夜までお酒が飲めるようなスターバックス作る時に、はいはい、ぜひ協力してくれないかっていうのであれ始まったんですよね。
なるほど。さあその辺も世界的にあの進出しているスタバも先生を認めるっていうのは、うん、これは日本人にとって本当に素晴らしいことなんですけれども、その辺も日本人っていうのはあの海外向けの宣伝も国内向けの宣伝も得たいなと思うんですけどね、やっぱり。
そうですね、やっぱりその日本のこう売りにできるものを僕はやっぱり最大限使わせてもらってると思うんですよ。
なるほど。
だから自分の日本の持ってるものに自信持ってそれを最大限使うっていうことを日本人もっとやったら、逆にそれで世界に出てくると思うんですけどね。
そうですね、やっぱり発信力ですよね、
うん、
今ねちょうどね、
ええ、
前の警察庁の長官、第1回目のこの放送をしていただいた、
ええ、
金高長官が遊びに今来られました。
あ、そうですか、
はい、熊田先生の顔見には思いますけれども、入ってください。
あ、どうも、ご
無沙汰してます。どうも。
もうこの番組はあのザックバランな番組なので全然こんなに大変ですけれども、あの急に来られても適当に対応するっていう臨機応変型の番組なんですけれども、すいません急に。
いやいや、じゃあ何の用事かなと思って、ね、来てみたら こういうことになってびっくりしました。
いや、あの熊先生のもう本当にね、やっぱり世界に誇る、うん、
はい、
あの熊先生やな思いながらずっとこう2週にわたって話を聞いてるんですけれども。
ああ、そうですか。
やっぱりあの発信力の違いっていうより根っこにあるやっぱりフィロソフィーがしっかりなさってるんでしょうね。私は本当そういう面ではすごいなと思うんですけれどもね。でちょっと余談な話ですけれども、あのアレキサンドル大王、アレキサンダーって日本で、これはもうあのヒトラーもそれこそナポレオンも憧れた、なんかあの人 あの家庭教師っていうのはアリストテレスなんですよね。
そうなんですよね、
はい、だからその辺でですね、うん、私はやっぱり良き、心の大きい人材を育てるっていうのはやっぱりそのアリストテレス的な総合的な知識力をお持ちの、
うんうん、
あのそれこそ熊先生みたいな方が若い人を集めて、やっぱり熊健吾塾をその開きながら、やっぱりあの本当に日本の素晴らしい人材を育てないかん時代になってきた思うんですよね。もう従来型の青年の育て方とか学校教育ではもう世界対応できないです、 AI 社会では。
そうですね、だからその文化的な教養がビジネスマンにも必要だったと感じますね。
絶対そうですよね。
ビジネスマンにも政治家にもやっぱ海外で仕事してるとそういう人たちがやたらに文化的なことを話題にしてくるんですよ ね、
そうですね。
だからそれがそういうものを持ってるのが実はいろんなパワーにつながるっていうことは感じますね。
あの昔大蔵省の大場さんっていう財務官の方、この人ね、もうパッと見た硬いんですけどすごくウィットに富んだ 僕は今来られた金高長官なんかも反対に吉本興業でデビューしたらもう本当にすごい、 い
やウィットだけですけど中身ないです
けど、いや私はウエットはすごいんですけど、ただやっぱりね、あの先生も熊先生もそうですけれども、金高長官もやっぱり一流の方っていうのは、そのウィットも含めた部分もやっぱりすごいなと思いますね。さあ、私今最近みんなにあの送ってますのは、あの高田さんコロナどうしますかって言われるんで、小林明で行きますって言ってるんですよ、うん、
そういただきましたけど、なんか意味がよく分からなかったですよ。
じゃがじゃが飲むのもほどほどに、ここらでやめてもいい、コロナ言う歌してますよ我々世代は。
分かりました分かりました、年代がね聞いてる人は分からません。
あ、そうそうそう、その我々の世代はその小林明のそれは大概知ってるわけです。
ジャガジャガまでがなんとなく思い出した最後コロナなんです
よ。そう、あれコロナです。もうここらでやめてもいいコロナっていう、それでみんなにあの小林明で行くいうふうに送ってるんですけど、
ね、まさにでもウィットです ね、こういう時代がやっぱり必要ですよ特にこういう時はね。
そうです、もう本当にもうこのコロナの怖さっていうのは、もう僕はね、第三次世界大戦ぐらいの怖さがあるなと思うんですけどね。それ吉本興業がもう大変なんです、劇場閉めて。
はあ、そうなんですか。
本当にもうやっぱりイベント中心のビジネスでしょうから、そういう面では大変で、一回まあ吉本のボスの吉野さんにも来ていただいて、その辺をじっくり聞きたいなと思うんですけれど、今日は本当にあの2週にわたり熊先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
金高長官も飛び込みで、
いやすいません、なんか
残念しました。いやいや、なんでそう、すいません、ありがとうございますあのこの大変ですけれども、またあの日本のために世界中に素晴らしい建物、素晴らしい考え方、あのそれこそコロナではなしに撒き散らしてる本当に日本の良さをいつもあの表現していただいてる熊先生の部分に、あの我々は憧れを持ってますんで、ありがとうございます。今日はお忙しい中2週にわたりすいません。どうも高橋真也と
熊健吾と
金高正人でした。